それではマルコの福音書の6章のところをお開きください。6章に入って私たちはイエス・キリストに心を開こうとしない人々、彼らのイエスに対する反抗を見てきました。イエス様の技を聞いてても、メッセージを聞いてても心を開かない人々がおりました。それでもイエス様は彼らに御言葉を述べ伝え、彼らの必要に応えていかれようとするわけです。今日私たちが学んでいきますこのマルコの福音書の6章の30節のところからこの最後の56節まで、かなり多くの御言葉を今日学ぶわけですけれども、実はこの箇所は他の福音書の中にも出てきています。この出来事、初めて福音書は同じ記事を載せています。実はこの出来事の後、イエス様のガリラヤ伝道は終わりを迎えます。これまでこのガリラヤを中心にイエス様は働いてこられたわけですが、その働きも終わりに近づいてきたわけです。これまで見ましたように、イエス様がお使わしになった弟子たちがイエスのもとに戻ってきました。いろんな素晴らしい報告を持って彼らは戻ってきたわけです。しかしその報告とは別に、イエスはこの知らせも知らされるわけです。それはバプテスマのヨハネが殉教したという知らせです。そのような時期にイエス様がこの30節のところからこういったことを弟子たちにお話になっておられるわけです。まず30節から34節までを最初に見ていきたいと思います。さて、人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたことを教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らに出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐み、いろいろと教え始められた。今日私たちは、なぜイエス様がこのような反抗の中で、人々がイエス様に対して心を開かない中にあっても、メッセージを、御言葉を語り続けていかれたのか。その三つの理由を今から見ていくわけです。一つ目の理由が今のところに出てくるわけです。なんでイエス様はこのような反対の中にあっても、自分の愛するこのバプテスマのヨハネの首が跳ねられたこういう時であっても、御言葉を述べ伝えようとしたのか、人々のところに出て行こうとしたのか、人々の必要に応えようとしていかれたのか。一つ目の理由というのは皆さん、それは、彼は人々の必要をご存知だったからです。イエス様は人々の必要をご存知でした。何が人々に必要なのか、そのことを知っておられたんです。故に彼は出て行ったんです。たとえヨハネのバプテスマが首を離れようと。で、この箇所を見ていきますと、弟子たちと群衆の必要をイエス様はご存知であったということを見ます。弟子たちと群衆たちの必要です。まずこの最初の31節、32節を見たときに、弟子たちの必要、それは肉体的な休息でした。彼らは長い伝道旅行から戻ってきたわけです。そしてイエス様は彼らに肉体的な休息を得るようにと、そのように言われるわけです。そしてイエス様と共に弟子たちは船に乗って、ここにありますように、寂しいところへと出ていくわけです。寂しいところっていうのは、イスラエルの特にガリラヤ湖周辺を皆さん、いらっしゃった皆さん特に思い出していただくと、ガリラヤ湖の東側っていうのは結構寂しいんです、ね。そのカペナウム周辺からずっと南にかけては非常に豊かな土地です。ところが東側に行きますと、非常にこう、ゴツゴツとした、そういう土地です。ですからおそらくイエス様たちはカペナウムから船に乗って、この東の方、ベツサイダ、エリアスと言われる地域に向かって行ったんであろうというわけです。で、もちろんそのことはルカの福音書の9章のところに10節ですが、そこにこのベツサイダの方にイエス様がいらっしゃったところの様子が記されています。 ベツサイダというのはガリラヤ湖の北東部にあたります。ちょうどガリラヤ湖にヘルモンから水が流れてきて、ピリポカイザリアを通って水が流れてくる、その川があるんですけれども、その川の河口から約北に 1.5 キロぐらい上がったところにある町です。皆さんの聖書の地図がありましたら、そこにちゃんとベツサイダユリアスという名前が挙がっています。おそらくそこへ向かって行かれたんだろうというんです。それはイエス様がこの弟子たちの必要、つまり肉体的な休息が必要であったので、彼らがそこに行って人々から離れて、自分たちだけで、また自分だけで神様とのしっかりとした時間を持つように、そうして充電するようにというふうにおっしゃったわけです。つまり彼らの必要をイエス様は知っておられた。で、もちろんイエス様が知っておられた弟子たちの必要というのは、そのような肉体的な休息だけでなく、彼らには信仰の訓練が必要だということを知ってます。それは後に我々見ていきます。ですからしばらく後にそれを見ていきたいんですが、さてどういうことが起こったかというと、イエス様たちが船に乗って弟子たちと一緒に東のその町に向かっていったわけです。そうしますと、陸にいた人々はイエス様たちが船に乗って東の方に、ベッサイダの方に向かっているのを見て、彼らは陸路で追っかけるんです。もちろん陸路の方が距離が長いんですけれども、彼らはもう何とかイエス様にお会いしたいということで、彼らは急いでそのベツサイダへ向かいました。ですからベツサイダに着いた時に、群衆はそこでイエス様を待ってたわけです。イエス様はそこで、ちょっと静かにしてくれよと、もう疲れてんねやというふうにイエス様おっしゃったんじゃなくて、イエス様はその人々に対して非常な深い憐れみを持って接せられた様子が34節のところに出てきます。34節の後半見ていただきますと、深く憐れみというふうに記されています。群衆を見て、イエスのもとにこう押し寄せてくるその群衆を見て、イエス様はかわいそうに思われた、彼らのことを同情したという。で、これはただそういうふうに感じたというのではなくて、この言葉の意味というのは、その憐れみによって動かされたという意味なんです。ですからイエス様は本当に彼らを見てかわいそうに思っただけじゃなくて、行動を起こしていくんです。彼らのために何かしようとするんです。彼らを何とか助けたいとして、イエス様は行動を行っていかれた。それはどうしたかというと、イエス様はちゃんとこの群衆の必要を知ってたからなんです。34節見ていただきますと、こんなふうに記されています。彼らが羊飼いのいない羊のようであるのをと書いています。イエス様は群衆をご覧になったときに、何人いるかなとか顔色見たんじゃない、イエス様は心の中をご覧になって、彼らの必要を見ておられた。彼らは羊飼いのいない羊のようであると。こういう羊という例えがいっぱい出てくるというのは、この地域の人々、地方の人々っていうのは羊のことをよく分かってました。羊の習性、性質がよく分かってました、ね、つまり羊というのは非常に弱い動物です。自分の力で外敵から自分の身を守ることはできない。食べることから下の世話まで全て助けが必要です。ひっくり返ってしまうと自分で起き上がることもできないような、そんな弱い動物です。ひっくり返ってしまったらそのままで死んでしまうという羊がいっぱいいるわけです。それほど世話のかかる弱い動物であることを、ちゃんとこの当時の人々、この地域の人々は知ってます。イエス様を見たとき、イエス様群衆を見たときに、彼らが本当に助けが必要な弱い存在だということに気づかれています。そこを見てらっしゃるんです。また羊は非常に欲深い動物です。羊飼いはもう食べるのをやめさせなきゃいけない。何か食べ過ぎてしまうという。もう目先に餌があればそればっかり食べてしまうと。まあ、そういうところから私たちと似てると言われるわけです。ね、また非常に愚かな動物です。その目先の餌しか目に入らないわけじゃない。食べてるうちにふと気づいたら群れから外れてしまっていると。そういうケースがよく聖書の中でも出てきます。ですから、ちゃんと羊飼いは番をしなきゃいけない。また非常に臆病な動物です。すぐに怖がってしまう。そして、羊飼いがいない羊の運命を羊飼いは知ってるんです。羊飼いがいなければこの羊は死んでしまうというんです。先ほど見てきたように、自分のそういう食べ物に関しても、下の世話だって誰かの助けがいるような動物、羊飼いがいなければ生きていけません。 病気で死ぬかもしれないし、先ほども言いましたように武器が何にもないわけですから、外敵にすぐにやられてしまう。食べ物だって食べられなくて飢え死にするかもしれない。もうそれほど羊飼いという働き人が大切です。だし羊にはなくてはならない存在なわけです。それほど羊というものは弱いものであり、そして群衆を見たときにイエス様はまさにその姿をそこに見たんです。本当に弱いなと、ね、生きがってはいるけれども自分の力で何もできない、見えていることは目先のことばっかり、自分の永遠のことなんか考えもしない、ね、そのような存在であることをイエス様はお気づかいになった。皆さん、あの詩編の御言葉の中で23編の一節のところに、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんという御言葉を覚えていらっしゃるでしょう。神様が必要を満たしてくださる。本当の神様を信じたときに私たちは初めて私の渇きは満たされました。そしてその神様と共に歩んでいくときに私たちは、この詩編の著者が言うように、私は乏しいことがない。なぜなら満たし主である方、私のすべての必要を満たしてくださる神が私の羊飼いだから、そういうことが言えるし、そういう人生があるんです。そういう人生を歩んでいくために当然羊飼いが必要です。しかも本当の羊飼いが、旧約聖書の中で今開ける時間がございませんけれども、エゼキエル書という預言書があります。34章の23節、エゼキエルの34の23のところにこんな約束があるんです。私は彼らを牧する一人の牧者、私の一人のしもべダビデを起こす、彼は彼らを養い彼らの牧者となるという預言があるんです。つまり神様がこんな預言をした。ダビデの後に私は一人のダビデのような預言者を起こしますと。その預言者が、その牧者が素晴らしい働きをなすんだ、人々の必要を満たしていくんだという予言。だからイエス様はここで羊飼いがいないでさまよってた羊に、その予言されてた羊飼いが誕生したこと、今まさに彼らの前にいることを教えようとされるんです。皆さんね、ちょうどイエス様がヨハネの10章のところで、私は良い、なんて言いました？牧者だって言いませんでしょ。なんでイエス様はそんなことをおっしゃったかです。旧約聖書を今私たちは見ることができるんです。神様の啓示のすべてを見ることができる。そうしますとちゃんと一貫している。神はそういう約束を与えた。必ず神は神の牧者を送るって。そして新約の時代になって、私がその神の牧者だとイエス様はおっしゃったんです。ですから今私たちはこのイエス・キリストこそがそのお方である、神が予言されていた方であるということを言えるんです。で、この方が人々の必要を満たすために来てくださったんです。イエス様は彼らに対していろいろと教え始めたと、もう羊飼いとしての働きを始められたんです。なんでイエス様はこういう人々になおも働き続けていかれたのか。それはイエス様は本当の彼らの必要をしてた心の渇きを、羊飼いのいないその羊であることを知っておられたから、なんとか彼らにその救いの手を差し伸べて救いへと導こうとされ続けたんです。二つ目の理由というのは、35節のところから52節のところに出てきます。二つ目の理由はイエス様だけが、彼だけがその必要を満たすことができること、できるからです。イエス様だけがその必要を知ってるだけじゃない、そのイエス様だけがその必要を満たすことができるからです。それが35から52のところです。で、確かにイエス様は肉体的な必要と霊的な必要の両方を満たされるお方です。その2つのことがこの中に記されているんです。まずイエス様はおっしゃったように、約束されたように肉体的な必要を満たしてくださいます。そのことが記されているのがこの35節から44節までの出来事です。ちょっとそこを読みします。35節、そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼に答えて言われた。 あなた方であなた、あの人たちから、あなたたちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか。行ってみてください。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚貝2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちの命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であったと。こんなふうに出てきます。もうこの出来事の説明をする必要はありません。よくお分かりになるでしょう。見ていただきたいのは42節のところなんです。人々は皆食べて満腹したって言うんです。男だけで5000人。そこに一緒にいた女性と子供たちを加えると約1万5000人ぐらいはいたであろうと推測されるわけです。その人々のお腹が満腹したって。つまりもうこれ以上食べられませんと彼らが言ってるんです。もう十分すぎるほど食べましたと。そのような技を神様がなさった。ですからこれを見ても、その人々の必要をちゃんとイエス様に満たしておられる。肉体的な必要をちゃんと満たしておられる姿を見るんです。もう一つは、これからが私たちがしっかりと見ておきたいところ。イエス様は彼らの弟子たちの霊的な必要を満たそうとされた。と言いますのもね、皆さんね。私たちが、本当の幸せを得るために必要なことは何かというと、幸せをくださる神様を信じることです。人間が不幸である原因は、その幸せの源である神様のことを信じようとしない、その罪に問題があるわけです。原因があるわけです。じゃあ今度信じた私たち、イエス様を信じて救われた私たちが本当に喜びに満ち溢れた、祝されたものになっていくためには、何をしなきゃいけない、何を学ばなきゃいけないか。それはね、神様に常に信頼することなんです。実はそのレッスンを、イエス様はこの弟子たちに与えられたんです。彼らがより喜びに満ち溢れたものになるために。そのためにイエス様はこのようなレッスンをあえて彼らに与えた。それは彼らの必要を知ってるだけじゃない。その必要をイエス様が満たそうとされたんです。霊的な必要を満たそうとされた。そのレッスン1が、この5000人の給食と言われている奇跡なんです。ちょっと皆さんに、4つの福音書のこの出来事が出てきますから、今皆さんに、じゃあマタイをルカをって挙げていただくんじゃなくて、皆さんにこういう順序で時間の経過とともにこういう出来事が起こったということを皆さんにお話ししますから、どうぞ全体像をしっかりと頭に入れてください。こういったことが5000人の給食において、時間の経過とともに起こってきたことです。まず一つ目はどういうことかというとね、イエス様はピリポに対して、どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようかと、ヨハネの福音書の6章の5節のところでお語りになっています。ピリポに言ったんです、弟子の一人に。おい、ピリポと、どこからパン買ってきてこの人たちに与えようかなと。ヨハネの6章のところが教えるように、これはピリポを試してイエス様が言ったんだって言うんです、ね。そのようにして、まずその問いかけをイエス様がなさった。そうすると、おそらく弟子たちは、おい、こんなことイエス様言ってたでってことで話し合った結果、イエス様はこうしたらいいと思います。というのが、今皆さんのマルコの福音書の6章の35と36に出てくるんです。どうしたらいいか。彼らが思ったのは、解散して、この群衆を解散させて自分たちで食べ物を買いに行かせましょうよと。そういう結論に達したんです。と言いますのもね、この1万5000人っていう方はものすごい数なんです。その近くのベツサイダの町も、カペナウも非常に大きな町でした。でもね、人口はだいたい2、3000人ぐらいしかいなかったろうと言われてるんです。ですから1万5000人ってのはものすごい数です。でこんな群衆が来て、この人たちどうするというのは当然誰しもが考えることです。だから弟子たちがその1万5000人見たときに、これは大変やでと。 その様子はこの後も出てきます。一番いい方法はもう解散させて好きにしてくださいと、今から自由時間と、ね、お食事をどうぞ自由に取ってくださいというのが一番楽やってるんです。で、どうしてこんなことを言ったかというとね、彼らはこのイエス様の問いかけを聞いたときに、そして現状を見たときに、これは無理やって言ったんです。こんなもう1万5千人の食事を与えるなんて、これは無理やって。だからこんな結論に達したんです。これは非常に常識的です。現実的です。でもね、同時に私たちが覚えなきゃいけないのは、彼らがこのような結論を出した答えは、このような結論を出した理由は、自分たちでパンを買って与えるということは無理だという結論に彼らが達したからです。イエス様はその時どうしたかというと、この37節に出てきますけれども、あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさいと言うんです。ヨハネの6章の7節を見てみますと、ピリポがこう言うんです。命名が少しずつ取るにしても、ちょっとずつ食べるにしても、200デナリのパンでは足りませんよ、イエス様って言うんです。で、その様子が、このマルコの6章の37節に出てきます。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうか。こういう会話が行われたんです。ね、ピリポは200デナリでも神様、これ足らないですよ、イエス様足りませんよって言うんです。で、1デナリがだいたい1日の賃金、今でも例えば1万円としますと200万円の話をしているんです。200万円払ったってこれ十分に食べさせることできないでしょうねって言うんです。別の弟子はイエス様、じゃあ200万円払って我々がこのパン買ってこいって言うんですかと。そういうことをおっしゃっているんですかというような会話がここで行われているんです。そうするとイエス様はこう言うんです。パンはどれぐらいありますかって言ってみてくださいと。38節のところです。おそらくこの命令を受けた後、弟子たちは出て行ったと思うんです。おそらく彼らは、誰か食べるもの持ってませんかと、探しながら行ったんです。ね。だってその結果、一人の男の子が、少年が、そのパンを、その魚を持っていることを、実はアンデレが発見したからです。ね。アンデレは、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。それが分かったんです。それしかなかった。これはもう子供のランチ、子供の食事です。子供のお腹を満たすだけのものです。それを見つけてきたんです、アンデル。で、アンデルこう言うんです。ここまでだったらよかったんです。アンデルこんなこと言うんです。これはヨハネの福音書の6章に出てくるんですけど、しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって。つまりアンデレが言ってることは、この5つのパンと2匹の魚ここにあるけども、これじゃ1万5000人を満たすことは到底無理ですよって言ったんです。つまり弟子たちの結論は、私たちでこの人たちの必要を満たすことは絶対に無理だというのが結論だったんです。イエス様は何をなさったと思います？イエス様はそのパンと魚を持ってこさせて、そして天を見上げて祝福を求めたんです。この天というのは、その神様が臨在されているところを象徴するわけです。ですからイエス様がそのこの祈りの姿勢なんですけれども、天を向いて祈られた、これ普通の食事の感謝じゃない。ユダヤ人たちは食前食後に食事に対する感謝を捧げた。これはちょっと違ったんです。イエス様は天を見上げてこの感謝なさったときに、この人々の必要を満たすために必要な特別な力を父なる神に求めているんです。そしてイエス様はそのパンをちぎって弟子たちに分け与えるようにと渡していくんです。魚を同じようにされたんです。そしてその結果、1万5000人の腹は膨れたんです。もう食べれないよというところまで膨れたんです。神がこんな奇跡をなさったんです。イエス様が求められたように、この人々のすべての必要を満たすように、神様特別な力を、実際に神がその力を持ってこのような奇跡をなされたわけです。さて、この最初のレッスンで弟子たちが学ばなきゃいけなかったこと、 それは彼らはこのイエスは神ゆえに必ず必要を満たしてくださるんだということだった。神様なんだから不可能なことがないと。約束されたこと、言われたことは必ず守られるんだから疑わずに信じておこうというそういう信仰だった。無理と言うなって言うんです、ね、私たちは無理でも神には無理がないんですもん。不可能がないんですもん。ですから本当ならばここで神様が期待してたことは、イエス様が期待してたことは、イエス様は私たちにはそれは不可能ですと。私たちがそのパンを買いに行くっていうのもそれは無理ですと。私たちの力では無理です。しかしあなたにはそれがおできになりますから。どうぞ主よ、あなたが技を成してくださいと。主の技を期待して信頼することだったんです、ね。ご覧になった時に、この一つ目のレッスンで彼らは一度もイエス様、あなたが技を成してくださいなんて求めてない。分かっていただきたいのはね、これまでイエス様は様々な奇跡を成してきたんです。病人を癒してきた。死人を生かしてきた、ね。嵐を沈められた。そのような奇跡を行ってきたのを実際に見ていながら、まだここでイエス様に信頼することをしないんです。決して彼らはこのようなことを通っても学んでなかったんです。52節ご覧いただきますと、というのは彼らがまだパンのことから悟ることがなく、その心は固く閉じていたからであると。このように書いてます。この奇跡を見てても彼らの心はまだ開いてなかったんです。悲しいです、人間の愚かさ、不信仰さ。今度2つ目、レッスン2を見ていきます。45節のところから52節見てください。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけは陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ、湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私では恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからであると思います。さて、その5000人の給食という奇跡が起こった後、何が起こったのか、ちょっとこの背景だけ覚えておいてください。ヨハネの6章のところを見てみますと、この出来事の後、人々はイエスを自分たちの王にしようとするんです。よく皆さんご存知のように、この当時の人々が待望していた王というのは、自分たちの王というのは、ローマというその世界勢力に立ち向かっていく、そんな王を彼らは待ち望んでました。魂の救いじゃなかった、政治的な解放者だったんです。人間を罪から解放してくれる方じゃなくて、ローマの力から解放してくれる人物を待てた。ですから群衆はこの奇跡を見て、このイエスを王にしようとした。そういう出来事があったんです。ですからいろんなことが起こっているときに、イエス様がどうしたかっていうと、イエス様は弟子たちをすぐに船に乗り込まれる。強いて船に乗り込ませて彼らを送り出したんです。それは彼らがそのような暴動に巻き込まれていかないために。そしてもう一つは、レッスン2です。彼らの霊的なレッスンのためになんです。イエス様はここで、ベツサイダに行くようにというふうに言われました。で、先ほど私たちが見たこの5000人の給食の場所、寂しいところ、その場所は皆さんのひょっとしたら聖書の地図がある聖書でしたら、ガリラヤ湖をご覧いただきますと、ヘルモンの方から川が流れてガリラヤ湖に流れ込みます。そのガリラヤ湖に流れ込むその川の、その先ほどお話したように 1.5 キロ北のところに、このベツサイダユリアスという場所があります。 で、あと見ていただくとガリラヤ湖周辺にはベツサイダという町の名前は他には存在していません。しかしこのベツサイダ、ユリアスと言われるところで、先ほど見たようにイエス様はその5000人の男たちに給食を与えた。約全体で1万5000人の人々に給食を与えたんです。で、そこでの出来事があって、今度ベツサイダに彼らは向かわせようとした。そして53節見ていただきますと、ゲネサレの地に着いたというふうに53節のところにはマルコの福音書に記されています。ということはどういうことかと言いますと、今私たちの地図には載ってないんですけれども、おそらくもう一箇所このベツサイダというところが存在したんであろうと、こう言われるわけです。で、皆さんの聖書のその地図ではタビハという名前の町があります。おそらくそこがそうではなかったのかと言われるんです。なんでベツサイダっていうところが2つもあるという説を、私自身もおそらくそうだろうなと信じる理由というのは、実はこのベツサイダはピリポとかアンデレとかペテロが生まれた出身地だったんです。で、使徒の働きの1章を見てみますと、1章の11節でガリラヤの人々よというふうに呼ばれているところがあるんです。ところが今のこのベツサイダユリアスというのは、前回学んだように国主ピリポの領地であったそのガイライテスというその地域に属するんです。これはガリラヤじゃないんです。地図を見ていただきますと、ガリラヤというのはガリラヤ湖のその西の方がそのように呼ばれてますでしょ。で、皆さんのそのベツサイダユリアスというのはその反対側にあって違う色のところにあるじゃないですか。ね、そちらはガリラヤと呼ばれなかったんです。ですからそれからしてもガリラヤの人たちと呼ばれているところから見てもですね、どうもベツサイダというのがもう一箇所そのカペナウムのすぐ近くに存在したんであろうと。だからベツサイダ、そしてカペナウム、コラジンに対してマタイの福音書の11章のところで呪いがあります。非常に近隣の町々だったんでしょう。そういうところから二つあったんじゃないかと言われるわけです。ですから彼らはカペナウムからおそらく西の方に向かって船に乗り込んで、そちらの方に向かって航海を始めたんです。で、おそらく何時頃に彼らがそこを出たのかと言いますと、夕方の6時頃彼らはそこから船に乗って西の方に向かっていったんでしょう。47節見てみますと、またここに夕方になった頃、船は湖の真ん中に降りと。そして48節見ていただきますと、夜中の3時頃と、こんなふうに記されています。で、欄外見ていただきますと、48のところに、直訳として米印に、第4の夜回り、すなわち午前3時から6時というふうに記されています。で、この当時の時間では、午後の6時から、4つに時間が区分されたんです。第1の夜回りというのは6時から9時まで、第2の夜回りというのは9時から12時まで、第3の夜回りは12時から午前3時まで、第4の夜回りは午前3時から午前6時までと、この4つに区分されていました。ですからちょうどイエス様が湖の歩いて行かれたのは夜中の3時、第4の夜回りの時、この大体時間のぐらいにイエス様がこの湖の上を歩いて行かれたというんです。そうしますとですよ、先ほどのちょっと数字を思い出していただきたいんですけど、イエス様が大体夕方、まあ、3時ぐらいから6時ぐらいまでの間に5000人の人々に給食を与えました。6時にイエス様は船に乗り込ませて彼らをベツサイダの方に送り出しました。夜中の3時にまだ彼らは湖の真ん中にいるんです。他の福音書を見てみますと、岸からだいたい 4,5 キロ離れたところにと書いてある。何時間経ってるんですか ?9 時間ですよ。9時間経ってまだ 4,5 キロしか進んでない。大変な風だったんです。ね、いや、それからそんな距離が離れてないの知ってます。見えるんですもん。しかし、あまりの風の強さで、全然前へ進まなかった。9時間彼らはその湖の上にいたんです。で、その様子を私たちは48節に見るんです。向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になったとこう書いてあるでしょ。 このあぐねてるっていうのは悩ますとか苦しめるとか拷問にかけるっていうの意味なんです。これですからこの弟子たちは9時間船を漕いでたんです。もう彼らは肉体的にも精神的にもなかなか目的地につけないで参ってた、そういう状態にいたんです。その時をイエス様は見てて、その時に彼らのその乗ってる船の横を通り過ぎようとされたんです。さあイエス様が通り過ぎるのを見た時に弟子たちは幽霊だと思って叫び声を上げたって。彼はイエス様だと思わなかった。でこの当時の人々は一般的に夜の霊というのは災害とか不幸をもたらすというふうに信じてました。ですからそれを彼らは信じてたゆえにここで悲鳴を上げてるんです。恐怖のあまりに悲鳴を上げたんです。大体ここまでの様子というのを皆さん描けると思います、ね、どうすることもできなくて、もう前に進むこともできなくて苦しんでた、もう本当に疲れ切ってたような弟子たちのところにイエス様が横にお見えになった。そして彼らは恐怖の声を上げたんです。その時にイエス様は何をなさったか。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけたってご自身説に。見てください。しっかりしなさい。私は恐れることはないって。このしっかりしなさいというのは励ましの言葉なんです。恐れることを今すぐやめなさいというんです。なぜなら私なんだと。こう言ったんです。で、この私だという言葉が非常に大切なんです。なぜかというと、ここで言われているのが、エゴエイミなんです。何かわかります？旧約の時にモーセが神にこう聞きました。神様、あなたのお名前は何ですかって。その時に私はあるというものである。同じことなんです。イエス様はここであのモーセに語りかけたもの、この世界のすべてを作られたもの、このすべてを支配しておられるその神が実は私であり、そして私が今あなたと共にいるんだ、だから今すぐ恐れるのやめろって言うんです。心配する必要はないって言うんです。神が今あなたと共にいるからって。そのような励ましをイエス様が弟子たちに与えるんです。これはマタイの福音書の14章にしか出てこない出来事ですけども、この後ペテロがイエス様と共に湖の上を歩くんです。その出来事が起こるんです。イエス様はここでこのレッスン2として彼らに教えたかったことっていうのは、その恐怖の中、どうすることもできないその嵐の中、私を信頼することはできるやろっていうんです。見てください。そのイエス様が船に乗り込まれると51節、風が止んだって。ちゃんとイエス様はこの状況もご自分の訓練のために、弟子たちの訓練のために使っておられた。船に乗り込むと風が止んだんです。今まであれだけ荒れ狂ってたな、その風が。9時間も漕ぎ続けても進まなかった。その大変なその風が止んだんです。ここで彼らが学ばなきゃいけなかったことっていうのは、このイエス・キリストこそが誠唯一の神様であることを本当に悟って、このイエス様が常に自分には必要であるということを彼らは悟ることが必要でした。人生においていろんな嵐があるでしょう。大変な困難に我々遭遇するかもしれない。やってもやっても前に進まない、絶望の中にいるかもしれない。しかし私たちはそういう時でも神様が恐れるなと、私はあなたと共にいるんだ、そこに私たちは目を向けることができた。弟子たちはそこに目を向けることができた。嵐の中にあって彼らができたのは、イエス様は私たちを決して見捨てておられない。なぜならイエス様は彼らが船の中にいた時に陸地にあって彼らのために祈っているんです。イエス様はこの間ずっと祈ってた。そして今のこの地上の私たちの歩みにおいても、ちゃんとイエス様はあなたのために取り出してくださって、あなたのために祈ってくださっている。ね、私たちがどんな困難に遭遇しているか、どんな問題に遭遇しているか、ちょうど彼らが9時間もの間苦しんでいたのに、ちゃんとイエス様はご覧になっていた。 そして必要な助けを与えられたように、あなたにもちゃんと必要な助けを神様は備え、与えてくださるんです。悲しいことは私たちがそのイエス様の助けをもらわずに自分の力で全てやってしまおうとすることです。悲しいことは私たちがイエス様の助けを、その力を必要としないと、傲慢にも考えているところに問題があります。イエス様は、この弟子たちと共に行ってくださった。そして彼らを助けてくださった。ね、本当に問題のあるとき、またないとき、どんなときでも私を信頼しているかって、イエス様問いかけてくださっている。でもね、非常に悲しいことなんですけれども、こんな奇跡を彼らは見ていながら、でもなかなか心を開かないんです。マタイの福音書の14章の33節のところに、船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言ったって。そんなふうに記されているんです。それだけ見るとね、ああ、弟子たちもやっと分かったのかと、イエス様が本当の神だということに気づいたのかと思うんですが、実はこの言語には定冠詞がついてないんです。つまり、弟子たちはこういう奇跡を見てても、なおイエス様が誠唯一の神だということに本当に悟りきってない。それはその少し後です。マタイの16章の16節のところで初めてペテロが言うんです。あなたは生ける神の御子、キリストです。その時にやっと定冠詞がついて、つまりペテロやっと分かったんです。この方が誠の神だって。本当にこの弟子たちはこれだけ奇跡を見てても鈍かった。イスラエルの民がそうだったけども、弟子たちもそうだったんです。そして悲しいことに、私たちもです。イエス様はこれまでこの二つのレッスンを通して、イエス様が誠の羊飼いであるって。ですから全ての必要を満たすって言われた。それは肉体的な体の必要全てです。イエス様はあなたの羊飼いとしてあなたの全ての必要を満たしますと言われた。そしてイエス様は私たちの霊的な必要をご存知だから、様々な訓練をもって私たちが神様にしっかり信頼していくように訓練してくださっている。しかしそのような訓練を何度も何度も経ていながら私たちはなかなか主の前にひりくだろうとしない。弟子たちがそうであったように、なかなか彼らは心を開こうとしない。心はなおも固くななんです。どんなふうにか、神様そう言うけどな、私には無理やって言うんです。弟子たちがそうだったんです。イエス様からチャレンジされた時に無理だって言ったんです。絶対無理やって言ったんです。で、私たちも神様から御言葉によってチャレンジを受ける時に言うことは同じなんです。無理だって。そんなの神様、私じゃなくて他の人に言ってくださいと。あの人だったらできるかもしれない。この人だったらできる。私は無理ですと言って、私たちは同じようにして、いいですか皆さん。心を閉ざすんです。神様はあなたの信仰を鍛えるために、そのような訓練をくださっている。あなたがもっとこの神様を神として崇め、神として信頼し、頼り切って生きるために。でも私たちがノーって言うんです。イスラエルの民を非難することができないです。弟子たちを非難することもできない。だってそこに我々を見るからです。ね、皆さん、あなたはまだ心を閉ざしてません？神様はできると言ってるのに、あなたが無理だ、できませんって言ってません？そして最後に私たちは、なんでイエス様がここまでして人々の前に出て働きを続けられたのかと。イエス様はすべての人々の必要をご存知であり、すべての必要を満たされる方であり、そしてイエス様はご自分の来られた目的を知っておられたからです。何のためにこの世に来られたのか、その目的知ってました。53節から、彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気づいて、その辺りをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒されたって。イエス様は この人々を拒まなかったんです。何のためにこの世に来られたのか。パリサイ人たちは、立法学者が言いました。なんでイエス様は罪人と主税人と一緒に食事をするのかって。イエス様は、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんだと、マルコの福音書の2章の17節のところでお話になっている。繰り返しイエス様はそれをお話になっている。私は正しいものじゃなくて罪人を救いに導くために来たんだ。そしてイエス様のもとに救いを求めて、助けを求めて来る人々に対してイエス様は働いていかれたんです。ここでも多くの奇跡をイエス様なした。でもね、イエス様が与えようとした奇跡は、病から癒されるという奇跡以上に、罪から解放されるという奇跡です。救いをいただく、永遠の命をいただくというその奇跡です。それをなすために、イエス様はこの世に来られ、そして、人々にそのことを述べ伝えて来られたわけです。ただ今日私たちはこのレッスンを今見てきたわけです。で、皆さん、この弟子たちが学ばなければならなかったこと。それは、途中まではよかった。自分の力ではできないということに気づくこと。それがステップ1です。イエス様から言われたその命令を聞いたときに彼らはできないと。正しかったね、それは。自分の力ではできませんというのは正しいんです。彼らはそのことに気づいた。しかし彼らの問題は、だから神様に助けを求めたんじゃなかった。彼らは自分たちの力でできないと見たら人間的な解決を求めたんです。解散させましょうよと。誰も私たちにはできないけど、イエス様にあってできるんだという、そんな信仰を持ってなかった。イエス様、どうぞなしてくださいと、あなたの御業をなしてください、あなたは神でいらっしゃり全能のお方であるから、そういうふうに主の御業がなされる機会として、この機会を主にお捧げする者はいなかったんです。ね、皆さん、私たちの人生における様々な問題、困難、それは神の栄光を表す機会です。それはあなたの信仰が強まる機会です。ですからね、用いられる人々、神様に大いに用いていただける人々っていうのはね、こういう人なんです。どんな問題の中でも、決して神様に対する信頼を失わずに、その中でも信仰によって希望を持って前に進んでいく人々です。多くの人々は困難にぶつかるともうダメだって言うんです。無理だって言うんです。そしてそこで挫折するんです。その人に神は働けない。しかし私たちが、主よ、どうぞあなたの御業をなしてください。私はあなたを信頼します、その時に神様は技をなされる。皆さん、いかがでしょうか。神様の前に無理だっておっしゃってません。神の前にできないとおっしゃってません。神様、そんなの不可能ですなんておっしゃってません。私の神様は、そしてあなたの神は不可能を可能に変えるお方です。神にとって不可能なことは何一つありません。それが天使がマリアに告げた約束です。神にとって不可能なことは何一つない。それが私たちの神様なんです。だったらそのように私たちは神を扱うことです。この方には不可能なことはないんです。バークレーという一人の神学者はこう言います。聖者とは、絶対に倒れない人ではなくて、倒れても立ち上がって前進する人であるって。そういう人を神様は用いるんです。倒れない人じゃない。倒れるんです。失敗するんです。しかし、それでとどまらない。 前へ向かって進んでいくんです。だって私たちの主は不可能を可能にしてくださる方だから。父なる神様、あなたが本当に素晴らしい全能の方であることを感謝いたします。神様、どうぞ私たちがそのことをしっかりと覚えて、頭で覚えるだけじゃなくて生活においてそれを実践していきますように。どれほど私たちはこの弟子たちと同じようにあなたに対して不信仰であり、何度聞いていても何度御言葉を通して学んでおいても、私たちの生活の中にはもう無理だと決めてしまっていることが山ほどあります。できないと決めつけてしまって、もう最初からやらないこともたくさんあります。どうぞそんな不信仰を許してください。あなたは全能の神です。あなたの約束されたことは必ずそうなります。あなたが私たちを用いると言われた以上、あなたは私たちを用いてくださいます。どうぞ今までの不信仰を許してくださって、今日から主よ、どうぞ私を用いてくださいと。どうぞその信仰者に変えてください。そして私たちを通してあなたの栄光を表していくことができるように、栄光を表す器として私たちが用いられていきますように。まだどうぞ神様、この中にまだあなたを知らない魂がいます。あなた以外のところに心の満足を、本当の満足を探しています。どうぞその心に神様働いてくださり、その固くなな愚かな心を砕いてください。あなたしかその祝福を与えることができないお方であることをしっかりと悟ることができますように。そして今あなたの前に心を開いて、この救いをご自分のものとされますように導いてください。一人一人を見てに委ねます。あなたの御業がそれぞれのうちになされますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。